じめまして。
今日は OneASP.net、ASP.net Web Stack というタイトルで、喋らせていただきます。まずは、こんな広い会場で自己紹介をっていう感じなんですけど、まあ、お決まりなので自己紹介始めます。私、柴村達郎と申します。Twitter とかでは、まあ、基本ハンドルネーム柴屋に活動して、まあ、赤い鳥の、帽子かぶったアイコンを使ってます。あと、まあ、極めて普通な子で、今はマイクロソフト MVP4ASP.NET IIS という、肩書きを一応持ってます。そしてもうちょっと今月の、今月転職しまして ASP.NET と Azure をフルタイムで適当にいじる仕事を今しています。まあ、早速本題に入っていきます。最近の Azure なんですけど、マイクロソフト、昨日も丸山先生が本当にオープンかという形で、まあ、マイクロソフトの、オープンソースとかそういうの取り組みに関して話をされていたんですけど、まあ、最近 Azure SDK は、ちょっと前ですけれど PHP の SDK やあと Node.js、あと Python とかも、公式で SDK を提供するようになりました。そして今回のイベントの元にもなっている、スプリングリリースでは、EARS、バーチャルマシン機能が追加されて、Azure 上で今回 Linux も動かせるという状況になっています。それで今回のスプリングリリースを見てもなんかちょっと ASP.NET の扱いが悪いんじゃないかっていう気が個人的にしています。もうちょっと ASP.NET 自社のやつなんだから力を入れてほしいっていう気はするんですけど、多分関係するのは今回ウェブサイトとかそれぐらいで、EARS は正直クラウドサービス使った方が絶対楽なんで、ちょっと新機能的にはもう ASP.NET 使いとしては個人的には物足りない感じです。でもそして今こそ ASP.NET パースの魅力を再確認すべきだと僕は思います。Azure に語る前にとりあえずまず ASP.NET の歴史を見ていきたいと思います。最初 ASP.NET 出た時は Web フォームがありました。それしかありませんでした。この Web フォーム最初出た時が、2002年ですね。今から10年前です。まあ、ASP.NET はもう10年以上経っていて、まあ、かなり、歴史あるフレームワークなんですけど、この次の MVC 出たの2009年です。 Web フォームから MVC の間7年間空白のような時間があります。そこはフレームワークのアップデートが特にされず、なんか .NET フレームワーク自体がこうポツポツ更新されて、まあ、一応なんか新規は追加されてたんですけど、まあ、Web フォームっていうサーバーコントロールをペタペタ貼るところから抜け出せずにいました。しかし最近は MVC、 そしてその次2010年の MVC3、 あと Web ページ、まあ、それはレーザーと呼ばれる技法なんですけど、それが公開されました。そして今年出ると思われる MVC4、 そして Web ページ2、 Web API、SPA、 シングルページアプリケーションというものがリリースされる予定となっております。そして最近まだ正式版というか MS から公式に出ているものではないんですが、SignalR というライブラリが、将来的に ASP.NET、まあ、マイクロソフトが開発するという形で取り込まれることが決まっております。そして ASP.NET 自体はまあどう変化してきたか、 ASP.NET、 .NET フレームワーク 1.0 の時は、まあ、ASP.NET イコール Web フォーム、そして IIS がまあ5とか6の時代でした。しかしまあ今年後半に出る予定の 4.5、 .NET フレームワーク 4.5 では ASP.NET は Web フォームズ、あと MVC4、 Web ページ2、 Web API、 シングルページアプリケーションはちょっと後で説明しますが、それはちょっと複雑な事情があるんですけど、そして最後シグナルRが、まあ、まだ乗ることは決まってないんですけど、使えるようになっています。そして IIS 自体もバージョンが 7.5、 そして後半の、新しい Windows サーバーでは 8.0 になる予定となっております。そして今日はこちらですね、 4.5 の方の特に Web フォームズとか MVC とか ASP.NET 側についてさらに話をしていきたいと思います。まあ、あのグラフ、さっきの、対比だと、なんていうか、新しいフレームワークが増えただけっていう感じなんですけど、ASP.NET っていう基本的な部分、.NET フレームワーク自体に含まれている部分、この2、3年でかなり進化しています。どういうふうに進化しているか、まあ、当然ながら開発手法ですね、MVC とか Web ページ、まあ、Web API、Signalr、そういうものが、サポートされるようになっています。そして、細かい、 ちょっと地味なんですけど重要な部分として、HTML5 そして JavaScript を、まあ、これから活用した開発にも十分対応できるようになっています。昔のバージョンだとちょっと JavaScript をそうですね、jQuery とかっていう、まあ、メジャーなライブラリを使おうとするとちょっと ID の振り方が特殊だったり、まあ、サーバーコントロールでどういうふうな HTML が生成されるかわからないというちょっと面倒くさいところがありました。しかしところが Webforms で HTML5 に、まあ、対応するようになっていて、あと JavaScript も Visual Studio ですね、 Visual Studio で、まあ、強力なインテリセンスを使って、まあ、正直マニュアルなしでも開発できるような状況になっています。そして重要なのが ASP.NET のコア機能もこれ大幅に強化されています。どういう点で強化されているかというのは、まあ、下に書いてある通りなんですけど、まあ、主にもう本当非同期処理です。もういろんなところで、非同期が、非同期処理を、使って、まあ、スレッドプールをうまいこと利用して同時接続数を増やす、まあ、1台あたりの処理台数を増やせるような仕組みが増えています。そして URL ルーティング、これは MVC から導入されたんですが、Webforms でも使えるようになっています。そして最後、WebSocket っていう、新しいリアルタイムの通信方式があるんですけれども、それも IIS8 と ASP.NET 4.5 の組み合わせで対応する予定となっております。そして ASP.NET と Azure の関係ですね。まあ、これは当然ながら相性は最高にいいです。まあ、それはもちろん、その通りです。まあ、当然なんですけど、Azure 自体最初は ASP.NET、まあ、ASP.NET 用に作られたようなものという印象を僕は持っています。まあ、なので、Azure の機能は、まあ、当然ながら全て使えます。まあ、そして Visual Studio で開発からデプロイまで一括して、まあ、行うことができるというのはかなりのメリットだと思います。まあ、そしてこれからはちょっと先ほど説明した、各種ライブラリについて説明をしていきたいと思います。まず Webforms からいきます。 Webforms というのは Windows アプリですね。デスクトップで動作するようなアプリのような開発スタイルを提供するフレームワークとなっています。重要な要素としてはサーバーコントロールとビューステップです。そしてそのサーバーコントロールをドラッグドロップで画面の方に持っていけば、自動的にいろいろ追加してくれるので簡単に画面を作成可能となっております。ちょっと遅くなっちゃったんですけど、質問として ASP.NET と Webforms で開発されたことがあるという方はちょっと挙手をお願いします。8割って感じですね。じゃあこのデモはいらないか。Webforms でデモって言っても正直ベタとか貼り付けるだけなんであんまり見てても面白くないんです。まあ、一応こういうふうにでもちょっとだけ予定を考えたんですけど、8割だったら大丈夫ですね。まあ、一応ちょっと出すとすると、この ASP.NET Webforms、 まず、最初作る場合はこういうふうに Visual Studio を立ち上げていて ASP.NET Web Application、 これイコール Webforms になるんですけど、まあ、これ普通に OK して作ります。まあ、一応今回 GoAzure ということなんで ASP.NET の話ばっかりしてるとちょっと後で怒られそうなんで、ちょっと Azure のことも織り交ぜつつ、まあ、よく最初から Azure で作るとちょっとデバッグ時エミュレーターが強制的に起動したりとか、まあ、いろいろ面倒くさい。そして最初 Azure に載せるつもりはなかったけど、まあ、後から Azure に載せたいっていうことがあると思います。そういう時はこのマウスが、このソリューション社のウェブアプリケーションとかプロジェクト名が出ている部分ですね。そこを右クリックしていただくと、この Add Windows Azure Cloud Service Project というメニューがありますので、これをクリックしていただくだけで、自動的に、Azure にデプロイするための必要な設定が追加されて、あとプロジェクトの方にも、これ Windows Azure のライブラリーが自動的に追加されるようになっています。まあ、なので最初 Azure で作るか、まあ、ASP.NET 普通に作るかっていうのを、まあ、特に考えなくてもいいです。そのまま普通に今まで通り作っていただければ簡単に Azure に載せることができます。 ウェブフォームズは、まあ、あとはこれデザインビュー使ってペタペタペタペタやるぐらいなんですけど、まあ、ちょっとそれは今回は経験ある方が多いということで、ちょっとこのデモをスキップさせていただきます。そして2つ目、MVC です。まあMVC、モデルビューコントローラーの略です。マーベル VS カップコムとかじゃありません。そして MVC、これは MVC アーキテクチャを利用した開発を提供するフレームワークになります。まあ、重要な要素としては、URL ルーティング、あとは標準、ライブラリで提供されているコントローラー、コントローラーという、ベースクラスですね。それがもう重要な要素です。そしてあとビジュアル作業自体、MVC 開発を、まあ、容易に行うための拡張機能が提供されています。 MVC 開発されたことある方ってどれぐらい？ MVC になると急に半分ぐらいのところになるんですね。これはちょっとやっておきたいと思います。MVC のアプリも、始め方はもうこの新しいプロジェクトからです。MVC for Web Application というものを選んでいただいて、そのまま OK をすると。このように新しい MVC for プロジェクトを作成する、ダイアログが出てきます。まあ、このセレクトテンプレートというところで、いろいろ選べます。まあ、完全に空っぽ、一から自分で作りたい場合はこのエンプティテンプレート。まあ、ある程度欲しい場合はベーシックやインターネットアプリケーション。まあ、イントラ向けとか、あとモバイル、まあ、後で出てくる Web API などもあります。今回は Web アプリ、インターネットアプリケーションで、試しに作成したいと思います。はい、これでもうプロジェクトの作成が終わりました。ちょっと見やすくするためにエディターを拡大します。これぐらいでいいですね。まあ、このままもう結合を押しちゃえば、まあ、テンプレートでも一通り動作するように用意されています。まあ、このように、まあ、あらかじめ、まあ、自動で生成された MVC のスタートページが出ています。まあ、この数字123で。まあ、出てます。まあ、大体その通りにやったら一通り MVC のホスティングまでいけるような形となっています。あと MVC で重要な要素がこのコントローラーですね。先ほども URL ルーティングとコントローラーというものを、2つ出したんですけど、このコントローラーっていうのが、まあ、コントローラーの中にもう一つ、まあ、インデックスとかアバウトっていうメソッドがあります。これがアクションという呼ばれるものです。このアクションっていうものは、分かりやすく例えると、Webformでの、ファイル一つ、ASPX ファイルに相当します。これが1画面になります。基本は1画面で考えていただけるんです。そしてこのフォームコントローラーのインデックスというアクションは、このビューディレクトリーの中にある、ビューディレクトリー、フォーム、そしてこのインデックスというもの、このファイルが自動的にクライアントに、まあ、送信されるようになっています。まあ、この中身は、まあ、見た目普通の HTML なんですけど、まあ、ちょっと見たことのないアットで始まる記法があります。これが、ウェブページの図のところで少しだけ名前が出たレーザーと呼ばれる記法です。そして最後 URL ルーティング、これはちょっとしっかりと説明をしておきたいと思います。まずこれ、まず URL 見てもらうとスラで終わってるんですが、スラで終わってるのに呼ばれるアクションはフォームコントローラーのこのインデックスというものになります。まあ、このトリックはどこにあるかというと、グローバル ASAX のファイルの中にあります。あ、すいません、変わったんです。MVC4 からはこのファイルの中身がリファクタリングされまして、アップスタート のルートコンフィグという中に移りました。この中にデフォルトというもので、コントローラー、何もないときはフォームのコントローラーのアクションインデックスを選ぶという指定になっています。そしてこの上の URL というのはそのパターンですね、パターンマッチです。 なのでこのページ、同じページを出したい場合はここフォームのインデックスというふうに打っても同じ画面が出ます。そこはもう URL ルーティングで定義していただければもう自由に URL、まあ、簡単な URL か、まあ、なんか複雑なクエリを含んだような、まあ、パラメータを含んだような URL まで、いろいろ作ることができます。まあ、MVC に関してはそうですね、まあ、MVC4 をリリースされるので何か本が出ることを期待したいんですが、ちょっとまだその予定がなく、今出てる本がバージョン2とか3までなんで、ちょっと新しいバージョンを期待したいと思います。まあ、MVC に関しては結構日本でも情報を発信されている方がいますので、まあ、詳しく、まあ、今回ちょっと時間がありませんので詳しくは説明できないんですが、まあ、ちょっと ASP.net MVC とか、まあ、日本で検索していただければかなりの情報が今出ています。それではスライドに戻りまして、次はウェブページです。まあ、CSHTML の書きやすさは以上とありますが、この CSHTML というのは、先ほど index.cshtml というファイルにしたんですけど、まあ、それと中身は同じになります。しかし違うところは、MVC の場合は、ホームコントローラーとかそういう CS プラスが必要だったんですが、ウェブページの場合は PHP の一番簡単な、まあ、単体ファイルの開発スタイルを提供するものとなっています。中身は C シャープと MVC3 から導入されたレーザーの機構を使っています。これはビジュアルスタジオだけじゃなくて Web マトリックスでの開発も可能となっています。 Web マトリックスはまあ多分今日のキーノートとか昨日参加されてた方、まあ、ちょっと緑色の変なのが出ていろいろやってたと思うんですけど、まあそういったビジュアルスタジオじゃなくても完全に無償で簡単に初心者向けで開発することもこれはできるようになります。それで Web ページっていうのはビジュアルスタジオの場合はちょっと扱いが変わっています。正式な中先ほどのビジュアルスタジオのプロジェクトのダイアログには Web ページとは出てきません。それで出てこないのでどこにあるかというと、お、リモートデスクトップであることがバレた。ここの新規作成から辿っていただいて、このプロジェクトではなくてこれウェブサイトなんですね。これを選択していただけるとウェブページのプロジェクト作成可能になります。ここでウェブサイトでありますが、これウェブページのことです。レイザー、これは MVC3 で、上は MVC4 から付けたウェブページ2のことです。まあ、これは基本的にはあまり書き方変わってないんで、最新の方を選んでいただければいいです。互換性もちゃんとあります。これをこう選択していただけると、まあ、先ほどと同様に、まあ、ファイルが自動的に生成されて、単一の HTML、本当 PHP とかそういった、ファイルを置いてるかのように、配置、作成していただけると、これは簡単に、HP.NET 対応のサーバーであればホスティングできます。まあ、なので、ウェブサイトに関しては、あれですね、Azure のウェブサイトとかで動かしていただける、動かしていただくのが最適だと思います。ウェブマトリックスに関しては、ちょっとまだベータ、ちょっと正式版じゃなくて挙動が怪しいのでスキップさせていただきます。ちょっとデモの時でもそうですね、よくエディターが原因で落ちたりとかっていうことがありますので、ちょっと今回安全のためにスキップさせていただきます。じゃあ次 WebAPI です。これはもう今まで、なかった、ありませんでした。今回 MVC4 で追加されたものになります。レストフルな API ならもうこいつに任せておけば OK。 ウェブ API とは、ね、先ほど言った通り繰り返しになりますが、RESTful な API を簡単に作成するためのインフラを提供しています。あと MVC のコントローラーにも見た目かなり似ている API コントローラーというものをこちら提供しています。そしてなんか今回、まあ、ちょっとこれは完全に個人的な意見なんですけど、マイクロソフトが作ったフレームワークがここまで、なんですか、仕様にしっかりと乗っ取ったものがあったかっていうぐらい HTTP にかなり強く意識して実装されています。なんか正直ちょっといじってて、あ、ここまできっちり実装してるのなんか他探してもあんまないんじゃないかというぐらいきっちり実装されてました。そしてこいつ、面白いのはこのオートフォーマットの自動切り替えですね。API の URL は一つなんですが、まあ、複数のフォーマットでやっぱり提供したいことがあります。まあ、それは例えば、まあ、JSON とか XML とか、まあ、あとなんか独自フォーマットでやりたいっていう。API はその辺は、例えば複数提供している API で有名なのが Twitter ですね。Twitter は拡張子を使って XML と JSON を切り替えるようにしています。しかし、HTTP には、もともとどのタイプのフォーマットで返してくれか、返してくれっていうのを指定するためのヘッダーがあります。今回 Web API はそのヘッダーを賢く使って、まあ、オートフォーマットを自動的に切り替える機能が実装されています。例えばこの左の方はアプリケーション JSON、これを、これはそのリクエスト時にヘッダーでアプリケーション JSON を指定したらなんと応答に JSON の値、JSON の配列が書いてあります。あと右側、アプリケーション XML を、リクエストで指定した場合は、まあ、ちょっと非常に読みにくい、ちょっと XML の上昇で読みにくいんですが、まあ、同じ内容が、まあ、配列の形で書いてあります。そしてこれはちょっとデモもやっておきたいと思います。Web API のプロジェクトも扱いは MVC の中の一つということなので、 MVC 後のアプリケーション、プロジェクトを作成するところからです。そしてここで Web API を選択していただいて OK を押していただければ作成されます。これでプロジェクトの作成を完了しました。見た目、先ほどの、MVC の時のコントローラーとアクションの形に非常に似ています。しかし違うところが、大きく2点。まず、ベースとなっているクラスがコントローラーではなくて API コントローラーというクラスになっています。そしてもう一つ、アクション、 MVC の場合はアクションはもう自由に名前を付けていただければよかったんですが、 Web API の場合はゲット、そしてポスト、プット、デリート、まあ、簡単な言い方ならお気づきだと思いますが、HTTP のメソッド名と対応しています。つまり、ゲットリクエストで来た場合、特にこの場合は、パラメータがない場合、ある場合で、呼ばれるメソッドが異なります。もう、ポスト、プット、デリートも同様です。まあ、その対応した HTTP 同士で、リクエストが、飛んできた場合はここに割り振られるようになっています。そして先ほどの出力の自動的な変換なんですが、基本的にはゲットリクエストというかブラウザからのリクエストの場合は、リクエストのヘッダーを変えることができないので、今回は、jQuery を使って、リクエストを投げています。そしてこれ非常に余談になるんですが、MVC4 のデフォルトのプロジェクトだと、JavaScript を書く位置をちょっと注意していただきたいですね。特に jQuery に関してなんですが、ちょっと拡大すると、このレンダーボディっていうメソッドで この中身、インデックス CSHTML の内容がレンダリングされます。まあ、つまりそこに挿入されるということです。しかし、その後にスクリプトレンダーというもので、jQuery が埋め込まれるようになります。なので、このレンダーボディの中で、スクリプトタグに書いて jQuery のメソッドを呼ぼうとすると、エラーで失敗してしまいます。なので、どうするかというと、ここ下にちゃんとスクリプト用の、埋め込みが指定されていますので、ちょっとめんどくさいんですよ、ここでこうセクションにスクリプトとか言って。と書いていただかないと、jQuery 使った場合は、入ってた。まあ、こういうふうに指定していただかないと、ちょっとこのダラーのメソッド、関数が存在しないという感じで怒られます。じゃあ、これでちょっと。なるほど。まあ、IE の9から入ったこの F12 ガンジャックツールのネットワークのキャプチャーの機能を使って、どういったリクエストが届くか見てみます。これリロードすると、もうすでにリクエストが飛ぶようになっています。この最後の、ちょっと拡大しますね。この API バリューというのが jQuery によって動的に呼ばれた API です。これよく見ると、ここはアプリケーション XML となっていて、もう XML で、API が返してきてくれています。そしてこの中身の確認は、オートフォームとか、アレイオブストリングでこう、XML がダーッとこう書かれているんですが、そしてこのコード、先ほどどういったコードを追加したか、まあ、非常にシンプルなコードです。jQuery の場合は、サーバーにどの形式で欲しいか、どのフォーマットで欲しいかというのはデータタイプという、設定を、設定に指定することで、設定することができます。今回 XML という指定してますので、まあ、サーバーはちゃんと XML で、API の結果を返してくれています。例えばここをこう JSON にして しまうと、今度はこういうアプリケーション JSON という形でコンテンツタイプが切り替わりました。そして中身を見るとちゃんと、先ほどの XML じゃなくて JSON の配列の形として書いてきています。まあ、API に関しては実際まあ使い方はそこまで難しくなく、実際のところ API はまあどういった機能を提供するか、まあ、そういったところをうまく利用していただきたいなと思います。そして、まあ、またしてもスライドに戻りまして、先ほどちょっと後で説明するといったシングルページアプリケーション、これは画面性能ないアプリを簡単に作るためのテンプレートだったんですが、まあ、だったということで大体想像つくかと思います。まあ、Web API をベースにした、まあ、単一ページでの開発を提供したプロジェクトでした。Ajax 使って画面性なし、まあ、最近 JQuery モバイルとか開発された方だったら分かると思いますが、まあ画面のリロードとかそういうものなし、まあ、動的に画面を書き換えるというアプリケーションを簡単に作成できるプロジェクトでした。まあ、使っている技術としてはノックアウト JS、 あとアップショット JS、 これマイクロソフト製のライブラリで、これのためだけに作られたものだと思います。そしてページの履歴管理ですね、戻る進むボタンが動作するようにっていう、ちょっと実際実装しようとすると面倒くさいんですが、まあ、それも標準で対応している、かなりイケてる感じでした。しかし ASP.NET MVC の RC から同梱されなくなっちゃいました。まあ、一応、ASP.NET Web Stack というこのプロジェクトのページにはソース一式はあるんですが、ちょっと今は他の Web API 自体の方にリソースを取られているという形で、開発がほぼ止まっています。あと RTM でも含まれないことが決定してしまったので、今回デモは省かさ、省略させていただきます。一応こういうものもあったよっていうことをちょっと覚えていただきたいと思います。 そして最後、シグナル R です。実際このセッションは最初シグナル R だけのセッションになる予定だったんですが、それじゃあ間が持たないというのでSP のトレンド全体の紹介ということです。なのでこのシグナル R のところ特に力を入れています。まあ、ウェブソケットなんか知らなくても生きていけるんだよということを証明したいと思います。シグナル R とは、まあ、ちょっと名前から想像しにくいですよね。まあ、内容機能としては非同期でリアルタイムな双方向通信をするためのライブラリになっています。でも、ね、リアルタイムで、まあ、そういうと非同期でっていうのはちょっと分かりにくいですが、考え方的にはアパチのスリフトに近い形になっています。まあ、基本的にはブラウザからの利用を想定したライブラリで、JavaScript をシグナル R が自動的にラッパーとしてラッパーを生成してくれるんですが、やはりマイクロソフトというか作者の方が ASP.NET チームの方なんで、WinRT とかシルバーライトとか、あと .NET 4向けのクライアントは用意されています。そしてこれちょっと面白いのが、持続的接続、まあ、ずっとクライアントとサーバーを、リアルタイムな双方通信の場合は、ずっと接続しっぱなしにする必要があるんですが、その接続だけを提供するクラスと、あと双方向でのメソッド呼び出しを提供するクラス、これが別々で提供されています。そして、まあ、持続的接続はこのパーシステントコネクションというクラス、そして双方向のメソッド呼び出しは Hub というクラスで実装されています。そしてこの違いという機能なんですが、まあ、パーシステントコネクションは当然ながら持続的な接続を提供しています。あとこれ、まあ、自分もちょっと最近本格的にいじり始めるまで知らなかったんですが、このパーシステントコネクションは単体で利用が可能です。そして実装のために使われている技術は WebSocket、WebSocket にサーバーセントイベント、あとフレーム、そして Ajax のロングコーリングで実装されています。例えばブラウザが WebSocket に対応している場合は、まさに WebSocket を使います。例えば IE の6とか7とかちょっと古いブラウザの場合はフレームとか、まあ、最悪ログコーリングで、接続されますので、まあ、クロスブラウザ、まあ、どういう、まあ、古いブラウザでもこれだけ使っておけば対応可能という形になっています。あと Hub なんですが、これ名前からちょっと分かりにくいんですが、この Hub というクラスは双方向のメソッド呼び出しを提供するクラスです。まあ、これで早い話が持続的な接続もパーシステントコネクションに提供されているので、Hub は早い話が RPC の、RPC の何ですかね、簡単に呼び出せるような仕組みという形になります。この Hub はパーシステントコネクションに強く依存しているというか、これにめちゃくちゃ乗っかっています。でもそのおかげで、Hub の場合はネットワークを全く意識することなく利用が可能となっています。そして早速ここをデモしたいと思います。といっても、ね、シグナル R はもうしっかりサンプルプロジェクトが用意されていますので、めちゃくちゃ安心です。シグナル R の場合は、MVC とかに依存しません。なので最初この空のアプリケーションを作成していただければ問題ありません。まあ、これで空っぽのアプリケーションを作成できました。そしてこのパッケージマネージャーコンソールでシグナル R サンプルと打ち込んで必要なライブラリをインストールするだけで簡単にサンプルプロジェクトを動かすことができます。まあ、どういう動きするかというのはやっぱり見ていただいた方が非常に分かりやすいと思います。はい、これでもう完成です。まあ、一応ビルドくらいしておきましょう。でこのシグナル R サンプルというフォルダの中に、今回のサンプルのファイル全てが揃っています。そしてサンプルこのストックピッカーという HTML です。これをブラウザーで表示を選択するだけで、こういったアプリケーションです。ストックティッカーなんで、まあ、株価の表示です。 で、このオープンマーケットをクリックすると、マーケットがオープンして株価がどんどん動きます。出てるのは、G 社に M 社に A 社。で、まあ、ちょっと G 社下がりましたね。あ、でも A 社ですね。G 社は下がりっぱなしですけど、ちょっと M 社と A 社は調子がいいみたいな。こういうふうに。今までブラウザでこういった、なんかね、動的に変わるっていうのは、裏で、こうポーリング、定期的に1秒ごととかでリクエスト投げないとできなかったんですが、シグナル R の場合はもう接続ずっと持ってますので、サーバー側からのプッシュを簡単に提供することができます。なのでこれも株価が変わったタイミングで、クライアントにこの会社、まあ、A 社、株価変わりましたよっていうメッセージを書いて、こちら、JavaScript で表示をしている。こういったサンプルになります。そしてこれ、ソースコードも非常にシンプルになっています。HTML と本当に JS、それぐらいしかクライアントがありません。まあ、興味がある方は、これどういうふうに動いているか、まあ、さっき、コンコン、株価が買ってたのが、数秒ごとのタイマー、サーバー側でタイマー作ってこれコンコンコンコン投げてたんですけど、まあその中身がこういう、ハブというクラスを継承したコンコンストックが、ハブというクラスに全て実装されています。まあちょっと時間がなくなってきちゃいましたので、細かい説明は今回割愛させていただきます。まあ、いうふうにリアルタイムにコードが与えられたサーバー側からのプッシュというものは、まあ、これから WebSocket も、ラストコールとかになって、まあ、これから利用がどんどん進んでいくものと思われます。まあ、ASP.NET だけでもこういうふうに動きながらアプリを作れるんだよっていうのが非常に魅力的だと思います。そしてあとこれだけだったらちょっと面白いんじゃないので、今ちょっと私仕事の方でシグナルアウトをいろいろ検証しているんですが、まあ、あんまり現実に取ったベンチじゃないのは、まあ、参考程度にしてほしいんですが、もう一つリアルタイムで Node.js っていう、多分隣ぐらいです、セッションをやってたと思うんですが、それで Node.js で同じ、Node.js をシグナルラボで同じ動作するアプリケーションを作りまして、Node.js を AWS のスモールインサンス、シグナルラボを、Azure の S インサンスに載せたときに、大体パフォーマンスで、シグナルは同時接続数が、ノード JS は同時接続数が200で CPU が結構 100% 張り付いちゃったんですが、シグナル R は、同時接続数1000でも大体 100% 張り付くぐらいだったので、まあ、パフォーマンス的には、非同期処理をうまく使っているシグナル R の方が、まあ、Windows Azure っていう、まあ、Windows で動かせる環境っていうのは結構限られるんですが、まあ、パフォーマンス上はやはり有利なのかなという。結論がうちの会社でやっていました。そして最後になるんですが、タイトルにも 1SP.NET というキーワードがあります。今まで説明したフレームワークは全て ASP.NET という、基本的に共通基盤の上に構築されたフレームワークです、まあ、なので今までの知識が無駄になることは、まあ、ほぼないはずです、まあ、大幅に変わってはいませんし、MS は互換性を大切にする会社なので、ASP.NET、基本的な部分、Web フォームやってたから、ちょっと考え方はやっぱ変わるんですが、まあ、大きな差はなく、MVC とか Web ページ、あと Web API、シグナルアーチ、各種、まあ、派生したフレームワークを使って、まあ、ちょっと、まあ、勉強すれば、まあ、使っていけるようになると思います。まあ、ASP.NET だけでも、もう昔 Web フォームだけだったのが、もう今これだけ広がりました。まあ、なので、昔だったら、まあ、画面は Web フォームを使ったけど、API の方がちょっと作るのが面倒だから他の言語でっていうことはあったと思うんですが、もう今回、MVC4 リリースがされれば、まあ、Web API からもフロントもリアルタイムのコミュニケーションまで全て ASP.NET で作成され、開発することができるという、まあ、C シャープにとってはかなり夢のような世界が広がってくると思われます。そしてまとめです。まあ、今回 Azure ということで結構 Azure はなかったんですけど、やはり ASP、 ASP.NET、 パース、やっぱパースというところの魅力はありますね。まあ、まあ、スケラブルなところ、イラストだったらやっぱりちょっと設計は必要だったりしますが、まあ、パースだったら、ね、説明あったように、まあ、スライドでこうちょっといじって保存するだけでインスタンス数を増やしたりとかできます。SP.NET の場合は、まあ、現状でも 100% の性能は、Azure の性能は出せると思っています。まあ、イラストは飾りですよ。まあ、足と同じでも、まあ、偉い人にはそれは分かんないっていうレベルですね。そして SP.NET 自体、まあ、Azure だけが進化してても仕方がないんです。でもちゃんと SP.NET 自体もここ数年、ほんと2、3年、もう今まで何だったんだっていうくらい大幅に強化されています。まあ、今年には多分 MVC4 の RTM も、まあ、出るんじゃないかと。そしてシグナル R の仲間入りも、もうすでに決定しています。まあ、つまり何が言いたいかというと、SP.NET と Azure はずっともだよっていうことで、このセッションを終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。